使徒の働きの10章をお開きください。使徒の働きの連行をさせていただいておりますけれども、この10章というのはもう本当に、画期的な章です。キリストの福音が全世界の人たちに伝えられるようになった、その出来事、それがこの10章なのです。それまで福音が全世界の、つまり人種を超えて伝えられるためにはいくつか障害がありました。主なものとしては、まず受ける側において神から遠く離れてしまっているという、そうした自覚であります。で、ここに登場してくるコルネリオという人物がありますが、神はこのコルネリオに幻を与え、そしてあなたの祈りは覚えられているよ、あなたに救いの道を知らせるペテロというキリストの弟子が今あなたの住んでいるカイザリアの南の方のヨッパというところにいるんだ。これを設けて書かれつつの障害に対する神の一つのブレイク、アイスブレイキング。もう一つは福音を伝える側、こっちの方がもっと大きいんですけれども、ペテロは一生懸命にキリストの福音を伝えましたけれども、そして全世界に行って福音を伝えなければいけないというイエス様の命令をしっかり覚えてるはずなんですけれども、しかし個人的には外国人嫌いという弱さがございました。それを神様は打ち砕くために幻を与えてくださった。十二使徒の筆頭であるペテロですら、一般のユダヤ人同様この外国人嫌いを乗り越えることはできませんで、ずっとおりました。彼らと話をするとか、家を訪問して一緒に食事をするというのは彼らにとってはタブーであったのです。しかし彼は夢を見ます。この夢の内容、はい、こんな絵です。思い出してください。ユダヤ人の戒律では絶対食べてはいけないところの生き物が天から吊り下ろされてきて、これを料理して食べなさい。しかしペテロは、私はこんな汚れたものを食べたことはありません、断りますが、その断ったペテロに対して、神が清めてくださったものを人が勝手に清くないと言ってはいけないというメッセージで叱られるわけであります。さて、今日は23節ですから23節に入ります。で、この幻を得ましたすぐ直後にペテロは客人を迎えます。客人というのはこのコルネリオの使者3人であります。コルネリオの家のしもべが2人、そして部下が1人、合計3人、そしてカイザリアで主人が待っている、ペテロ先生おいでくださいというメッセージを伝えます。彼らはこのペテロが泊まっておりました川波市のシモンという家に泊まりまして、そして歓待を受けます。で、これは実はもう彼が外国人と交わる一つの予行練習であったわけであります。で、翌日ペテロは5人の同行者を伴ってコルネリオの使者3人と一緒に出かけます。合計何人になるでしょうか。まあ、先ほどこの間クイズをいたしました、8人と思いきやペテロ1人が入っておりますから、9人、あるいは10人ぐらいいたかもしれません。なぜペテロは同行者を伴ったんでしょうか。彼はこうした今までしたこともないようなことをするときに、自分でこっそりやるのではなくて、堂々と他の人たちが見たときにちゃんと疑ったり文句を言ったりすることがないようにという目撃証人を連れて行ったのであります。ヨッパからカイザリアまで北に約50キロ、2日間の旅でありました。ですからその次の日、コルネリオが幻を見てから4日後、彼はカイザリアに着きます。 待ち受けていたのがコルネリオ家であります。この彼らが駐屯しておりましたところのカイザリアというのはまだ経ってから100年も経っていない近代都市、ローマ的なその文化あるいはギリシャ的な文化が満ち満ちているこのパレスチナの中では全く違ったような、環境の町であります。そこに兵隊の100人隊長のコルネリオの家があったんです。多分大きな屋敷だっただろうと思いますが家族友達、そして彼らの部下の兵隊たちがみんな揃ってきちんとした身なりで待ち構えておりました。でそこから先が今日の話です。はい、どこまで入るか分かりませんが急ぎましょう。25節はい、それではご一緒にお読みください。はい、ペテロが着くと ひれ伏して拝んだと書いてあります。ちょっとこの新改訳聖書の翻訳は強すぎるかなと思うんですが多くの注釈者は彼は神として拝んだのではない、最大限の敬意を表したんだという言い方をしております。しかしペテロはそれとても受け入れません。26節を見ると彼を起こしてお立ちなさい、私も一人の人間です、そんなに私を特別扱いに しては困りますと言って手を取りながら仲良く家に入ってきました。この仕草の中にも今日のメッセージが入ってるんです。神の御前には誰も偉いとか偉くないとかそういう区別はない、みんな神の前には同じや平等だというそのメッセージがこのペテロの態度の中にも現れています。で、多くの人が集まってペテロさんはびっくりしたと思います。家庭の集会に 5,6 人集まってると思ったらもうまあ30人40人、いやもう窓のところにも人が溢れてる。そしてみんなきちんとした身なりで一生懸命に話を聞こうとしている。ペテロは驚きまして彼のここに入ってきた言われということを説明をいたします。28節お読みください。彼らに、はい、よろしいですか。3、はい、彼らにこう言った。ご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないと示してくださいました。彼は物語をもう一度復習をいたします。こんなことがあったんですよ。私があなたたちに対していた偏見というのは実はありました、ありましたけれども神様は覗いてくださいました。正直にここで告白をしています。そしてさらに29節にはそこでお尋ねしますけれども、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったんですかと聞きます。まあ、聞かないでもいいじゃないかという感じがします。なぜかというとこのコルネリオの使いが詳しくお話をしていたんですね。でもペテロはそれを知ってはいたんですけれどもコルネリオの口からはっきりと聞きたかった、誠にもっともな質問であります。そしてコルネリオがそれを説明いたします。30節に4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとと言って1節から8節までで書かれている物語をもう一度繰り返して説明をいたします。皆さんには繰り返しになりますからここは省略をいたします、お許しください。そしてこういうわけで、私たちはあなたのところに人を送ったんですよ。33節よくおいでくださいました。その次が面白いですね。とても私の好きな言葉です。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の御前に出ております。こ これは聖会などの開会式によく使われる言葉です。聖会、今日の講師はどんなことを喋るんだろうか。私はあさって関西に参りますので、関西弁を喋らなくちゃいけない。阪神の少しは肩を持たなきゃいけないかなと少し準備してるんですけれども、まあ、あんまりね、見えついたことを言っても仕方がありませんから、ありのままで行こうとは思いますけれども、やっぱりよその土地に行って、そして聖会に行くときに緊張いたします。どんな人がいるんだろうか。しかしどの場所に行きましても、今度の先生は東京から来たそうだ、ね、ジャイアンツが好きだかもしれない、私たちと違う人種かもしれない、何を喋るか見てやろうっていう感じで座っている聴衆と、そうではなくて、あなたが神を通して、神によって語られたメッセージを聞こうとして、私たちは今見前に出ております。これは聖会の時のなんという素晴らしい態度でありましょうか。この素晴らしい聴衆を見て、ペテロは口を開きます。一瞬の静寂があったと思うんですが、重々しいその静寂を破って、ペテロが口を開いてこう言った。はい、34節35節ご一緒にお読みください。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。この最初の切り出しが素晴らしいですね。これで私ははっきり分かりました。これでって何でしょう。これでというのは、今までの神がこのコルネリオに対して与えられた幻と語りかけ、神が自分に対して語ってくださったこの幻と語りかけ、二人の人が別々な場所で何の脈絡もなく生活をしているのに、同じ神様が同じメッセージを語られた。これがこのこれでということの理由です。そういうことってよくありますね。私たちが遠く離れたところにおりながら、そして私たちが遠く離れた方のためにお祈りをしているときに、同じ神様が働いて御業を成してくださる。こういうことっていうのはあんまりしょっちゅうは起きないかもしれませんけれども、起きることがあります。お話をしたことがあるかもしれませんけれども、あるご婦人がアフリカの宣教師のために、今何か特別な必要があるから祈りなさい、仕事を辞めて祈りなさいという示しを与えられた。彼女は家のお掃除をしてたかもしれませんけども、それやめて、そしてそこの場所でひざまずいてアフリカの宣教師のためにお祈りをしたっていうんです。そしてそのアフリカの宣教師は何をしていたかっていうと、象狩りをしていたのではなくて、たまたまその象さんのいる近くにキャンプをしていたんですね。そして象が何かのことで怒って、そしてその小屋と、そしてその人たちを襲おうとして向かってきたんです。彼女は宣教師は驚いて後ずさりをしたんですけれども、その時に間違ってフライパンか何かをガラーンと落としてしまったんですね。ガラーンと落としたところが、ゾウさんはそのフライパンの音に驚いて襲おうとしてたんですけれども、逃げ出してしまったってんですね。まあとても命助かったと思って不思議に思ったもんですから、彼はその本国に帰った時にその話をしたら、その夫人から聞かれた。それはいつですか。いついつです。その夫人の方もちゃんとそのお祈りした 時がとっても不思議だったもんですから、その時刻もそして日にちもちゃんと日記に記していたんです。それがぴったりと合ってたってんですね。こういうお話というのはよくございます。同じ神様が生きていらっしゃって、そして同じメッセージを与えなさる。そしてそのメッセージというのはお互いの間に抱いているところの人種的な文化的な偏見というものは全てを作り、そして全てを支配しておられる神様の前には間違ったものなんだよ。神は全ての人の神であるというメッセージですから、彼はこれでというのはその出来事、それではっきりと分かった。何が分かった？どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのだということ。これは神が人種であるとか肌の色であるとか国境であるとか扱いを変えなさるということはありえないということの証明です。しばしば私たちは、神様というと、あ、日本には日本の独特の神様がおるんだ、外国の神様なんかいらない、こういう話を聞くことがあるかもしれませんね。あるいはこのグループの人たちにはこのグループの人たちの特別な宗教があって、その人たちは何とかという神様を拝んでいる、このグループの人たちは何とかという、宗教があって何とかという神様を拝んでいる、それぞれでいいんじゃないか、こんな考え方をする人があるかもしれませんけれども、もし神様が本当の神様であるならば、国境が違ったからね、その神様、この国の人は助けるけど、この国の別な国の人は助けない、そんなことはありえないですよね。神様は公平なお方です。全ての人を愛してくださるところのお方です。まあ同じ神様でも時々困ることはあることは想像ができます。皆さんワールドカップに行って、私たちが日本のために神様日本を助けてくださいってお祈りをしたとして、ね、日本はどこかコスタリカですか、どこかとやるんですね最初。その人たちが一生懸命コスタリカを助けてくださいってお祈りして、神様どっちに聞いたらいいんだろうかな、神様時々迷いなさることもあるかなと神様に同情いたしますけれども、しかし些細なことですよね。そんなことは神様はこっちの国の人の味方、あっちの人は味方でない、そんな小さな人間が作った国境であるとか人種であるとか文化であるとか、そんなものにとらわれる小さなお方ではない。神は雄大なお方である。どの国の人であっても、ただ神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるんだ。もちろん神様に向かって背を向けている人たちに、あなたたち背中向けて私を拝めと、神様は強制なさるお方ではありませんから、背中向けている人は、まあ残念ながら背中向けてらっしゃいとおっしゃいますけれども、神に向かって恐れかしこみ正義を行う人ならば、人種の違い国境の違いは一つもない、みんな私は私の子供として受け入れるんだよ。ペテロはこれで初めて悟ったように言うんですけれども、本当に旧約聖書は一つもそういうことを語っていないでしょうか。神はイスラエルの神だけであって、他の人には神でないと語っているでしょうか。そんなことはないんです。旧約聖書を読んでいますと、今日は開く時間がございませんけれども、多分パワーポイントに出てくると思いますが、イザヤ書の19章にはエジプトについてこんなことが書いてあります。エジプトの国で万軍の主の印となり証となる、そして私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるようにと 語られているところがあるんですよ。神様はエジプトの人の神であり、アッシリア人の神であり、イスラエル人の神である。この大いなる神観念に立脚したこのメッセージをペテロは今悟ったんですね。今悟ったんです。昔から語られてはいたんです。そして彼はさらに進んでイエス・キリストが万民の主であるということを宣言をいたします。この36節をご一緒にお読みください。はい。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。今日の説教題いろいろ考えました。イエス・キリストはすべての人の主です。これを説教題最初は知ってたんですけど、長たらしいんですね。長い。もうちょっと短くできないかな。そしたら文語訳聖書は何て書いてあるかっていうと、ここにただ単純に万民の主と書いてあるんです。あ、これにしようと思いまして説教題を変えました。万民の主、良い響きですね。万という言葉は何かこうちょっと昔の人たちが使っていたグローバルというイメージです。万国広報っていうのがあります。ご存知でしょうか。坂本龍馬が大好きだった あれですよね。彼は地球儀を見た時にね、土佐の小さな世界から育ったあの龍馬さんが、世界ってこんなに大きいんだということに目覚めました。海運業をやって海援隊を作って世界を股に開いて股にかけて、そしてこの海運をするというこの大きなビジョンを持って彼は海援隊を作るんですけどもね、そこに万国広報、全ての国で平等に同じルールで物事をするんだというそういう法律があるということに目覚めて、彼はそれを利用していろいろなこの活動をするんですが、詳しいことは言いませんけれども、その坂本龍馬さんの1800年も昔に田舎でガリラヤ湖が世界だと思って育っていたこの漁師のペテロさんが、イエス・キリストは万民の主であるという大きなビジョンに目覚めたということは素晴らしいことだと思います。今グローバル化と呼ばれている世界に住んでいる私たちがそれ以下であっては、ペテロさんに申し訳ないと思います。いくつか私はこの万民の主ということの内容を語りたいと思うんですけれども、一つは私たちにおいては分け隔てということが決してあってはならないということです。クリスチャンであっても私たちはともすると自分の生まれ育った文化あるいは考え方ということに縛られて、他の考え方を持ったり他の言語を使ったりする人たちを区別し差別をしてしまう傾向がありえますけれども、イエス・キリストは万民の主、これは私たちにそのような小さな狭い考え方を持って人を裁いてはならないということを教えているように思います。それからもう一つ、万民の主といったときにまさにこれは事実としてキリストは万民の主であるということを私たちは今うなずいています。先ほど言いましたように、日本にはたくさんの人たちがキリスト教、それはアメリカの宗教じゃないか、こんな偏見を持った人がいます。今でもいますけれども、今事実は違うんですよ。ご存知でしょうか。今アメリカヨーロッパを合わせたよりもたくさんの人がクリスチャンなんです。アジアにおいて今クリスチャンの数、アフリカにおいてクリスチャンの数はもっともっと多いんですよ。もうそれは事実なのですね。神様はこのようにして 万民の主とペテロが、いわゆる小さな世界で彼は捉えたかもしれないけど、今それは大きなグローバルなリアリティとなっているということは、これは素晴らしいステートメントだと思うんですね。本当にこれは素晴らしいことだと思います。さらにこれは今世界に広く広がっているというだけではなくして、まさにこれは広がるべき救いなのです、ね、というのは人間の罪というのは普遍的なものです。誰でも同じ罪深さを持っています。それに対する救いというものも普遍的なものです。全ての人はイエス・キリストの十字架によってのみ救われる。このためにイエス・キリストは十字架にかかって私たちの全ての罪を文字通りその背に覆ってくださって、救いを完成してくださった。素晴らしいことだと思います。そして、この43節には、この方を信ずる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられる。私たちはイエス・キリストは全ての人の主と言った時に、ああそうか、教会ではサオシル先生がそんなこと言ってた、ああそうかね、というだけで終わらないでいただきたいんです。ここに聞いてらっしゃる全ての方々が、私もその中に入る。キリストは万民の主であるだけではなくて、私の主であってください。そのためには一人一人が彼の名を信じ、そして悔い改め、罪の許しをいただくという個人的な経験が必要であります。そしてその時に私たちは本当の意味でキリストは万民の主と手を取り合って言うことができます。そしてこの信仰を持ってこの1週間過ごさせていただきたいと思います。